皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速会員さんからのご質問をお届けいたします。ペンネーム2代目掃除ブラザーズさん
ファンキーですね。
ファンキーですね。先月取引している材料屋さんの紹介でダントツさんを知ってから、むさぼるようにラジオを聞いています。
ありがとうございます。
新参者の私が質問を送って良いのか迷いましたが、とても困っていることがあるので勇気を持ってご相談させていただきます。その悩みとは、父親に会社を継げと言われていることです。私の父は創業42年の荒井屋の経営者です。そして私も5年前から父の会社に入って仕事をしています。将来は会社を引き継ぐつもりなのですが、できることなら自分で一から会社を作ってみたいという漠然とした夢があります。ただそれを父に打ち明けても、遠回りをせずに継いでくれと言われます。私はやはり父の後を継ぐ方が良いのでしょうか、という2代目掃除ブラザーズさんからの、ちょっとファンキーではない内容なんですけど、
うまくつけたなと思ってペンネーム見てましたけど、はい、
この荒井屋って何ですか？
昔の、ね、掃除屋の総称ですね。荒井屋、材木洗ったりとかね、いうのを地域によっては荒井屋って言ったりしますけど、掃除屋のことは荒井屋って言うんですね。家を洗うってことなんですよ。
お父様も、お掃除のことを掃除屋さんですね、されていて、それを継いでほしいっていうことなんですけれども、2代目掃除ブラザーズさん的には、そのお父さんのスタイルではなくて、自分自身の会社を一からっていうことなんですかね。
でしょうね。その今読んでみる限りは、お父さんから迫られてるけれども、お父さんの下で、ね、やるとか、お父さんの後を継いでやるよりも、まず一から自分でやってみたいということなんでしょうね。
でもあれですよね、お掃除業界で会社を作ってみたいっていうこと。
そうなんじゃないですかね。多分おそらくそうでしょうね。
基盤を引き継ぐのは嫌っていう感じなんですね。
だと思いますよ。だと思います。
難しいですね。
いや、これね、僕個人的な、これはオフィシャルなアドバイスだと思って聞いていただきたくないんですけど、
はい、
僕ね、できる限りは2代目さんにはですね、
はい、
外の釜の飯を食べてもらいたいなと思います。
外の釜の飯というのは、はい、別の例えば掃除屋さんの下につくっていうことですか？
もうそうだし、お父さんが作ったところにポンと座ると、
はい、
何苦労するかっていうと、人まとめられなくて、大体会社チリチリバラバラになっちゃうんですよ。例えば、そのスタッフさんがどれくらいいるかっていうのは分からないけど、42年の業歴、創業から42年って相当古いので、
そうですよね、
掃除屋さんとしては、ね、かなり老舗だと思うんですけど、ってなると、相当信頼があって、仕事の幅も広いのかなと思うんですね。ってことはスタッフさんも多分いらっしゃるでしょう、と想像するんですけど、そうなった時に、5年入ってね、下積みをしてるからまだそのショックは柔らかいかなと思うんですけど、一番最悪なのは、息子だからって言っていきなり従業員さんの頭を飛び越えてトップに座っちゃうことなんですよ。そしてそういう方が一様に口にするのは、従業員の言うこと聞かないっていうことなんですね。だけど従業員の立場からしたら当たり前じゃないですか、そんなもん。
そうですよね。
なんか横からいきなり来てね、偉そうな顔しやがってね、なんで俺らお前の言うこと聞かなきゃいけないんだって思うのが普通ですよ、それは。
はい、
でそうやってね、ご相談いただくときもあるんですよ。そうやって、いや息子が大変だからちょっと話聞いてやってて、2代目さんのね相談、先代さんの相談あって、でも僕がアドバイスするのは、それは普通ですと、従業員さんが言うこと聞かないの普通だし、それはね、言葉でどうのこうのじゃないんですよ。問題は2代目さんが結果出してないから納得できてないだけなんですよ、っていう風にアドバイス。じゃあ2代目さん、その2代目だって現場で働いてるんだから納得してもいいじゃないですか。違うんですね。現場で働いてる人たちと同じことやってたって、俺らと同じなのに、なんで急にお前がトップなんだってなっちゃうんですよ。
なりますね。
トップに立つにはトップなりの理由が必要なんですね。あいつにはここは叶わないから、 まあいつの言うことを聞くってなった瞬間に人は一気に統率が取れるようになるんですよ。だから、
はい、
現場人ができないことってないか、単純に言うと売る力なんですね、
うんうんうん、
売る力、お客連れてくる力が2代目さんには圧倒的に足りないんですよ、
はい、
圧倒的に足りない。でなんでかっていうとね、もうお客いる状態で引き継いでるわけじゃないですか、ある程度は、
はい、
どんな会社であっても。でそうなると、うん、お客を作る力ないままトップに座っちゃうので、
うん、
あのお客を作るトレーニング受けてないからですね、説得力ないんですよ、何やったって。で2代目さんも心のどこかでそれ感じてるんですね。あの、うん、このお客がいるからいいけど自分のお客っていないよねってパッと気づいた時にめちゃめちゃ怖くなるんですね。このお客が何かの拍子にいなくなったらどうやって会社盛り返せばいいのって考えたら怖くなるので、そういうこと考えなくなるんですよ2代目さん、
はい、
うん、だからとにかく2代目さん、そういう2代目さんがいらっしゃるんだったらもうね、中に入ってるんだったら外に出すことはないので、うちにいながらでもいいから売る力を育ててあげてくださいって。もうとにかくお客を連れてきて説得力のある状況、その結果を持たせたら従業員さんは自然に言うことを聞くようになりますから、
あの
甘やかさないでくださいっていうよく言いますね。
で
今回の2代目さんにすると、
はい、
今まだ会社に、まあ、その従業員として多分入られてると思うので、でもね別会社作ってみるっていうのを僕は大賛成ですね。
2代目さんが、うん、お父さんの下で働きつつも自分で独自に別会社っていうことですか。
そう、空いてる時間は自由に使わせてくれって言って、
あの、はい、
当然休みなく働いてるわけじゃないと思うのでね、高級があると思うので、はい、高級の時だけ自分の仕事やったらいいんですよ、
うん、
でこれはね、あのお父さんからすると何、ね、横から入ってきてコンサルがわけのわかんないことを言ってめちゃくちゃにするようなって思われるかもしれないけどこれね、はい、実は一番お父さんにねメリットがあるんです。創業者にメリットがあることなんですよ。何かっていうと、自分の会社を持たせた瞬間に経営者がいかに大変かっていうことがまずそこでわかる、
うん、
でお父さんに対するリスペクトがもうぐんと上がります。こんな大変なことをやってたんだっていうのがそばで見てるんじゃないですか。自分がその立場になって初めてわかるってことなんですね。
はい、
そしてお父さんのビジョンというものをあの息子さんが積極的に理解しようとしてきます、
うんうん、
大変なこと分かったからここまで来るのどんなに大変だったか。そうなるとね、お父さんが作ったお客さんを大事にするようになるんですよ2代目さんが、はい、うん、2代目さんね、お父さんのお客さんを大事にしなくなるんです。2代目入ると、
うんうんうん、
めんどくせえ客だなみたいになってくるんですよ、
はい、
だけどお父さんがどんな思いをして自分がお客を作る立場になったらすぐ分かりますよ。もうこのお客さんを作るのに親父がどんな苦労したかっていうのが身をもって分かるようになると、あのお父さんが作ってこられたお客さんをお父さん以上に大事にしようとします。なので、うん、あの週末企業を許してあげること、そして看板を作らせること、
あ、
うん、で、まあ、そこで売る力っていうのは当然トレーニングできてくるので、最終的にはね、うん、一番ベストの形は何かっていうと、息子さんの会社がお父さんの会社を吸収合併することです。
あ、屋号自体、屋号というか、うん、看板自体を
飲み込むってこと。そう、
飲み込む。
息子さんの方の会社が飲み込む方が一番うまくいきます、
はい、
それ会社規模小さくてもいいんですよ。小さくてもいいから看板を継がせるんじゃなくて飲み込ませることですね。それくらい、逆に言うとね、飲み込むくらいの会社を作れなきゃ2代目に据えたらいずれこの会社潰れるってことなんですよ。だから外に出してあのトレーニングをさせて売る力だ。で従業員としては来てるわけですから、今のメインのお父さんの会社としては何の不具合もないわけで、今まで通りなんですから、
はい、
ただ大変なのは息子さんですよ。休みないってことですけど、でも、うん、起業家なんて休みを求めてるうちは二流です。当然休みを意図的に取らなきゃいけないけど、創業当初はね、休み言ってるうちでもう負けなんですよ。もう負けです。あの休んでる暇があるんだったらお客一人でも会いに行けっていうのが、なんだかんだ言ってそれやってる人たちが成功してるし、
はい、
圧倒的な両稽古が必要ですし、うん、2つの会社なんてできませんっていう人はもう花から経営者になるのはやめた方がいいですし、
うん、
それくらいの覚悟を持って、ね、外に出たいっていうんであれば、僕はお父さんがそばにいるんだったら僕はそれを説得した方がいいと思いますね。やらせてあげた方がいいです。それは会社のためにもなるし、息子さんのためにもなるし、何よりお父さんのためにもなりますと、
うんうん、
なのでまあ、それを一から作ってみたいって気持ちがあるんであれば、絶対そっちの方がいいですよね。
まあそうですよね、うん、そしてでもお父さんが遠回りせずに継いでくれっていうリクエストがあるっていうのが、うん、ちょっとそれが一番引っかかりますよね。
それはね、あの期限を決めたらいいんですよ。1年間好きにやらせてくれって言ったらいいんですよ。
はい、
うん、で1年間でどれだけの結果出せるかっていうのを自分でやってみることですね。あのチャレンジすることが一番大事です、企業に関しては。
はい、
自分で会社を持って自分の会社になるとね、もうゼロからの立ち上げになるので、もう全部勉強できるんですよ、
うん、
もうゼロのお客さんからどうやって作っていったらいいんだみたいな。だからその時はお父さんの顧客に頼らないということですよね。そこを頼ったら意味がないわけですから、
はい、
自分の力でゼロからお客を作ってみて、でいかに1件目のお客を取るのがどれだけ難しいか、でこれね、経営者でお客を取るのが難しいっていう体験をすることはもう極めて大事で、
はい、
それ経てないお客さんはね、お客のフォローしなさいって言ったら絶対やらないんですよ、
はい、
マストにならないんですね。顧客のフォローアップリレーションシップっていうのがマストにならないので、
うん、
だから息子さんのためを思うんであれば、お父様も、まあ、このラジオ聞かれてないとは思うんですけど
、はい、
あ、だけどあの1年間でもいいし期限を決めて、お父さんのね、多分体力的なものもあるんじゃないかなと思うんですよね。早く継いでも楽にしてほしいっていうのがあられるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですよね。
それはあの息子さんが期限を決めて1年間だけやらせてくれって、はい、でそこで結果を出すからって言ってやらせてもらって、うん、でもう最終的には吸収合併できる分までいければいいし、まあ、そこまでいかなくてもお父さんの会社にね、はい、何の手柄もなく入っていくんだったらもう苦労しかないけど、はい、自分でやって苦労して会社をある程度まで大きくしたってなったら、その後に従業員さんもやっぱり、ね、安心してついていけると思うんですよね。
はい、
うん、で一つは安心できてないんですよ。この2代目に本当に自分たちの生活を守っていく器量があるのかっていうのを疑われてる状況が生まれると思うので、それを避けるんだったらね、はい、あのちゃんと売る力っていうのをつけて、で技術では、清掃の技術では従業員さんに負けていいのでね、それはもう任せていいので、はい、売る力だけはね強化していった方がみんなのためになると思いますね。
そうですね、まずは売る力を身につけてっていうところですね、うん、
はい、
ぜひお父さんにちょっと交渉を1年限りっていうことでもね、うん、構いませんので、
いい
ですか、うん、ね、していただければと思います。
はい、
2代目総事ブラザーズさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。